説教十字架の叫びと証言、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日は受難週ですね、受難節というところにカレンダーで入ってましたけれども、いよいよその最後の受難週と呼ばれているところになります。要はイエス様の十字架の苦しみですよね。その前後の苦しみのことを覚えて過ごす期間、特にこの受難週では文字通りそのイエス様が十字架にかかるところ、そのことを覚えて過ごす、そういう習慣になると思います。で、今日は、このマタイの福音書をずっと読んできましたけれども、それのまさに十字架の場面のところ、ここを一緒に見ていきたいと思います。で、冊子の言い方はですね、気づいているかもしれませんけれども、今日の箇所はちょっと長いんですよね。27から56って言って、普段ではここまで長くは読まないんですけれども、なんでそうなったかっていうと、要はこの受難週に十字架の場面に行きたかったので、一気に詰め込んだらこうなったっていう、そういう単純な理由なんですね。で、この箇所のところでまさにイエス様の十字架の場面が出てくるわけですけれども、さすがにこれを全部ですね、丁寧に見ていくと結構時間が足りないので、今日はこの中で特に最後の45節から56節のところ、45節から56節のところ、ここに注目をして一緒に見ていきたいと思います。で、ちなみに一応、その27節から44節までのところ、これの前のところどういうことが書いてあったかということを、お話ししておきますと、先ほど読んでいただきましたけれども、まず一つはイエス様が、恥ずかしめを受けるということですね。ひどく侮辱されて、また、罵られてという場面ですよ。服を剥ぎ取られ、王様の服を着せられ、茨の冠ね、これですよね、血が出てきますけれども、それを着せられて、そしてユダヤ人の王様万歳って、異邦人のね兵士たちがそれをやるって、わかりますよね。なんかそうイメージしただけでわかると思いますけれども、本当にひどくあざけられているわけですね。侮辱をされている。で、その後もう一回服剥ぎ取られて、元のボロボロの服にさせられて、そして今度は十字架を担いでいくわけです。しかし十字架を担いでいくって言っても、もうイエス様はこの時点で、血だらけのズダボロなので、実際自分で担いでいけないわけですよ。もう途中で死んじゃうんですよね、そんなことさせようとしたら。なので、キレネ人の、ここではシモンという名前で出てきてますね。この人物に代わりに担いでもらって、その死刑場まで行くわけですよね。それをゴルゴタの丘っていう、サレコーベの丘というふうに言われている場所までやっていく。で、そこでも十字架にかけられますけれども、さらに罵られる、見かける人たちも、罵るし、またイエス様のことを妬んで、これを実行した人たちは、特にざまみろ感があふれてますよね。お前ね、神の子なんだろうって、降りてきたらいいじゃないかっていうわけですよね。でもちろんイエス様降りてこないって、なぜかっていうと彼らの罪をも担って十字架にかかるためですよね。このそういう恐ろしい、ね、情景が語られています。さあ、その上で今日の45節から56節のところを一緒に見ていきたいと思います。まず最初は45、46をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に45、46を読んでみましょう。いいですかね。いきます。せーの。さて、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である、はい、このように書いてあります。昼の12時から3時までの出来事として書いてあります。実際はもうちょっと長いかもしれませんが、3時間で、人は十字架にかけられて死ぬものかいねと思いますが、普通はですね、この十字架刑って苦しめることも目的なので、もっともっと時間がかかるんですよね。要はその誤解されているのは、十字架刑というのは出血死だと思われていますけれども、実際はそうじゃなくて、普通は疲労して死ぬ あるいはこう窒息して死ぬわけですよね。かけられているのでだんだん落ちてきて息が吸えなくて上がるとまたここが痛いっていう、まあ、それを繰り返していって弱って最後死ぬっていう、だとにかく苦しめること、まあ、ひどく苦しめて殺すことが目的の恐ろしい死刑がこの十字架刑です。まあ、しかしイエス様の場合はさっきもお話しましたけれども、もう瀕死の状態なんですよね。でこのマタイの福音書だとあんまり詳しく書いてない、たった一言ですけれども、鞭打たれたって書いてあります。この鞭っていうのは普通の鞭ではないんですよね。いろんなものくっついちゃってるので、あんまり詳しく言うとちょっと怖くなっちゃうと思いますので簡単に言いますけど、いろんなものがくっついてる鞭なので、もう文字通り肉が裂けて血が飛び散るっていう、そういうやつです。だからもう本当にボロボロの状態、ほっといたら死ぬ状態で連れてこられて十字架にかけられているので、わずか3時間の出来事になるわけですね。さあ、そしてその死の間際でイエス様が叫ぶわけですね。それは何だったかというと、エリエリレマサバクタニというわけです。この箇所のことは割と何度もね、私触れてきたので、あ、この話は知ってるという方も多いと思います。いろんな意味がありますね、このエリエリレマサバクタニには。まず一つは詩編の22編っていうところがありますが、これの始まりがそれです。詩編の22編は、別に開けなくてもいいですよ、は私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかって、この言葉で詩編22編が始まります。だからこのことをね、イエス様は引用して言っているというのもあります。この詩編22編はどうして見捨てるんですかから始まって、最後は賛美と希望の祈り歌になっていくんですよね。そういう意味では、まあ、この十字架のことを表しているね、そういう言葉だっていうことができると思います。これは一つのね、大事な意味です。しかしもう一つ大切なことは、この言葉は文字通りの意味でもあるということですね。私はどちらかといえばこちらの方が意味が深いと思います。イエス様はこれまでどういうふうに神様と共に過ごしてきたかっていうと、まあ本人でもあるわけですから、誰よりも親しい存在として、我が父よって、アッパーって父さんってことですよね、我がお父さん、お父さんって本当に親しいね、神様して、もう四六時中一緒、もう本当に神様とずっと対話をしているように、愛されて愛して、イエス様は神様と共にこの生涯を歩んできたわけですよね。ところがこの十字架の上で、またこの前後で何が起こったかって、それは神様から完全に見捨てられるということが起きるわけですよね。今までずっとどんな時もイエス様と神様は共に来たのに、この十字架の上の一番苦しいところ、これから死ぬという一番恐ろしいタイミングで、一切神様から関わりないものとされるわけです。無視です。相手にされない、いや無視どころか見えない、聞こえない。今までずっともう会話するように神様と共に歩んできたのに、この十字架の上で一切関わりのないものとされた。イエス様がどんなに呼びかけても、どんなに叫んでも音沙汰ない、雰囲気すら感じられない。今までのは一体何だったのかって、本当に父さんいたのかいって、そう恐ろしくなるような、そのことがこの十字架の上で起きているわけですね。文字通り全く関係ないものとして死のうとしている、それがこの姿です。これは一体何ですか。これは本当は私たちの姿だということです。聖書が語っているのは何ですか。あなたを作られた、あなたに命を与えた神様と関わりなく生きて死ぬならば滅びるということですね。ごく当たり前のことです。それをイエス様がここで受けているんです。全く関わりのないものとして死んで滅びるということを、今この十字架の上でイエス様が体験をしている、実際にそうなっているということですね。罪というのは何ですか。もう何度もねお話をしてきています。罪っていうのは悪いことではないですよね。悪いことをするってことではなくはないわ。それもそうです。悪いことをすることも犯罪を犯すことももちろん罪の中に含まれるでしょう。でも罪の本質は何ですか。聖書は何て言っていますか。それは神を認めようとしないって、神様と関わりなく生きるということですよね。私たちを作られた、私たちを愛している、 私たちの命の主である神様と関係なく生きていくこと、無視して歩んでいくこと、それが罪の本質だって聖書は言っていますね。それはどうなりますか？滅びに至る。もうごくシンプルなことです。なぜなら命を与えたのも、命をそのまま与え続けるのも神様だからです。その神様と関わりなく私は行くというのであれば、それは滅びる。これが聖書が語っているところですね。その行く末をイエス様がここで一人受けているということですね。不思議なことだと思います。一番神様と関わりがあった人が、一番神様と本当に良い関係を築いてきた人が、なぜかここで全然関係ないものとして放り出され、もう何も相手にされなくて、ただ滅びるんですね。我が神、我が神、どうして私を見捨てるんですか？どうして私を見捨てるんですか？なんで答えてくれないんですか？どうして、どうして、今までずっと一緒にいたはずなのになんで無視するんですかって、その中で滅びる。それは本当に無視してきたものが受けるはずの罰をここでイエス様が受けているわけですね。だからあなたは許された、だから代わりにあなたは許されている。これが十字架の最も大事なメッセージですよね。もう一度このことを私たちは確認したいと思います。だからお前も怯えろというのではなくて、イエス様が代わりに滅んだのであなたは許されている。どんなに私たちのうちに罪があったとしても、あなたの代わりにイエス様が滅んだのであなたは許されている。もう一度このことを深くね、心に受け止めたいと思います。受難者の一番の大事なメッセージだと思います。さあ続きいきましょう。今度は50節から53節をご一緒に読んでいきたいと思います。50から53節をご一緒に見ていきましょう。いいですか？いきます。ちょっと長いですけどね、いきます。せーの。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々に現れた。はい、このように書いてあります。まず最初に注目したいのは、この最初の50節の言葉ですね。イエスは再び大声で叫び、息を引き取られた、とこういうふうに書いてあります。イエス様が息を引き取る、死ぬその瞬間、再び大声で叫んだんですって。もう一回叫んだって言ってます。一体何を叫んだのでしょうか、ということです。で、実はこれ答えがですね、他の福音書に書いてあるんですね。これ開けなくて結構ですけれども、ルカによる福音書の23章の46節っていうところを見てみますと、こういうふうにその叫びが書いてあります。イエス様のその最後の息を引き取る瞬間の叫び、何か、父よ、私の霊を御手に委ねます。これ最後の叫びです。父よ、私の霊を御手に委ねます、言って息を引き取った、死んだ、というふうに書いてあるわけですね。さっきですね、イエス様は私たちの罪の代わりに見捨てられたということを言いましたね。イエス様は見捨てられてるんです。今本当に完全にもう知らんぷりされている状態、もう真っ暗闇、全然もう音もしない、何もわからん、神様から無視されている状態です。しかしその中でイエス様はそのことに何て答えたのかということです。イエス様の応答はこれなんですよね。父よ、私の霊を御手に委ねます。これ普通見捨てられたんだったら、なんか違う答えになるかもしれないですよね。なんでですか、なんでですかってもっと言いたいかもしれない。やだやだやだって、どうして見捨てるんですかって、無視しないでよって叫びたいかもしれない。ところがですね、イエス様の最後の叫びはそれじゃなかったんですよね。父よ、私の霊を御手に委ねますって、このように言ったんです。父よってまた言ったんですよ。その今まで父よって言ってきたその父なる神様から完全に見捨てられたのに、最後にもう一度父よって言うんです。そして極めつけはこれですね。私の霊を、まあ、この命存在ですね、私の霊を御手に委ねますって言ったんです。この命をあなたに委ねますと言って死なれた。どういうことでしょうか。つまり 信じ抜いたってことですね。本当にその死の瞬間まで信じ抜いて死んだということなんです。イエス様が最後見捨てられたのにですよ、もう本当に次元の違うことだと思いますけれども、最後相手から完全に無視されたのに、その相手に対して父よ私の霊を委ねますと言ったんです。最後信じ抜いたんですね。この生涯私は騙されてたよあんたにとは言わなかったんです。こんなはずじゃなかったのにって、どうして最後の最後で私を裏切るんですかって、そう言ったんじゃなくて、お父さん私の霊をあなたに委ねるって、全然聞こえもしないのに、無視されてるかもしれないけど、そう言ってイエス様は息を引き取ったんですね。さあここから私たちみんなが知っていることを話しますけれども、人は誰もが皆死を迎えますね。このことは誰も避けることのできない私たち全員の共通点です。老いも若きも女も女も女も女もになっちゃった女もとこみんながみんな必ず死を迎える。そしてそれはですね、誰にとっても初めての体験に普通はなります、ね、普通はなります。だから不安になりますね。怖いものだと思いますね。それもちろん信仰があってね、私たちはそのことに確信を得てるけど、でも誰でも初めてのことって怖い、大丈夫かなって心配だなって、私信じてるけれども本当に大丈夫かなって、そういう私たちの恐れや不安に対してイエス様は今日何をしているかというと、その一番先頭に立ってそれを私たちにその姿を見せてくださっているんですよね。死を迎えるということをイエス様がここで見せておられるんですね。つまり主を信じて委ねる、飛び込むということですね。しかも一番恐ろしい状況でイエス様はそれをしている、全く神様から無視されているような、その一番こう不安とね、疑いとが混じってもおかしくないような、そういう場面のところでイエス様は私の命を委ねますって、そう言って飛び込んでいくんですよね。これ究極の、ね、信仰の姿だと思います。私たちは委ねる委ねるって言いますよ。でもどこまで委ねれるでしょうかって、イエス様は全然信頼できないような状況で神様に命を委ねたんですね。飛び込んでいったんです。これがイエス様の私たちに見せてくれている姿です。その時何が起こりましたか、その先に何が起こりましたか。イエス様が信じて死に飛び込んでいった時に許しと命が起きるんですね。許しと復活の命が現れるんですね。これが今日の箇所のところだと思います。私の友人といいますか、本当にちっちゃい頃から一緒にね教会生活を送ってきた、母教会の時一緒だったある姉妹がいますけれども、彼女がですね中学生だったか高校生だったかの時に、まあ、信仰告白なのか洗礼を受けたのかちょっと覚えてないけど、まあ、とにかくそのクリスチャンになった。でその後でですね証しをしてくれて印象的だったのはですね、彼女が、まあ、その信仰を持つか持たないか、まあ、そこのところで、本当に持ってもいいのかなどうなのかなって悩んだけれども、まあ、最後清水寺の舞台から飛び込む気持ちで信仰を持ったって言ってたんですね。まあ、ちょっと宗教違いだなと思いましたけど、でもなんか分かるなって思ったんです。まあ、つまり本当に大丈夫かなどうかなって、でも神様は大丈夫だ飛び込みなさいって言ってるような気がするって、まあ、だから信じて飛び込もうって、まあ、そう言って信仰を持ったってね、そのことを明かしてくれました。そして結果ね、本当に神様は大きな手で受け止めてくれたってそういうことを言ってました。どこか似てるなって思います。信じる、信仰を持つ、本当に、信じていくということと本当につながっている部分だと思います。私たちは本当に大丈夫かなって思うかもしれない。本当に神様大丈夫ですか、私信仰を持って歩んできたけれども本当に本当に大丈夫ですよねって、大丈夫だと思ってきてますが本当に大丈夫ですよねって、そう何度も何度も確認したくねなってしまうかもしれないですよね。でも委ねる信仰の真骨頂が本当にね究極の姿をイエス様が最初にまず私たちに見せてくださっている、その十字架の上で表してくださっているわけですよ。死の瞬間にイエス様は、しかもですよ、私たちと違うのはイエス様は見捨てられてるんです。この場面で見捨てられて死を迎えるにもかかわらず、父さんって私の霊をあなたに委ねます、その御手の中に私の命を飛び込んでいきますって、しっかり受け止めてねって、無視されてるけど今そう言って息を引き取るんです。さあ結果はどうなったでしょうか。 本当に素晴らしいことが起きるわけですよね。読んだところ何て書いてあったでしょうか。51節のところ、まずその時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたって書いてあります。これどういうことでしょうか。神殿のですね、奥の方に聖所っていうところがあって、さらにその奥が至聖所っていう部屋です。ここには契約の箱っていうのが置かれていて、ここで神様と謁見するんですね。会う場所です。神様とのミーティングルームですね。でここにはその旧約聖書の当時は大祭司がね、特別な儀式をして年に1回だけ入って、そこで相まみえるわけですよね。だから普通の一般人にはですね、神様の前に出るなんていうことは許されてないんです。当たり前です。私たち罪人ですから、そんなものがおいそれとね、神様の前に行って、ちょっと神様とか言って、そんな許されてない。私たちはね、今平気でやれるんですけれども、 そんな方じゃない、恐れ多い神様の前にそんなのこのこ行くことは許されてないんです。ところがイエス様が十字架で死んだその時に、その一番奥の至聖所とそれ以外の場所とを隔てている幕が真っ二つに裂けたって言ってるんですよ。つまり罪の隔たり、神様と私たちの間を区切っているそれがビリッてなくなったってことですね。それは罪が許されたっていうことですよ。その罪の隔たりが取り除けられたっていうことを、この幕が真っ二つに裂けたって表してるわけですよね。だから私たちは平気な顔で祈るわけじゃないですか。いつも簡単にね、神様ちょっといいですかとか言って、お願いしたいことがあるんですけどみたいな感じでのこのこいけるわけですよね。それなんでかって言ったら、普通そんな恐れ多いとこ行っちゃいけないんですよ。私たちみたいなね、罪人、私たちみたいな、皆さんどうか知らないけど、私は罪人ですけれども、のこのこ言ったら、それはもう神様の前で清くない私は滅んでしまうわけですよね。しかしそれ生きるのはなぜかというと、イエス様がここで滅んでるからじゃないですか。神殿の幕は取り払われたって、あなたの罪は許されたって、私たち関係ないけど許されているっていうことですね。なぜならイエス様が、父よ、私の命をあなたに委ねますって飛び込んでくださったから、見捨てられて飛び込んでくださったので、私たちは許されているんですよね。さらにその後何が起こりますか。地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。その後多くの人々の前に現れた。地震が起こって岩が裂けるなんて、もう神様の力がゴリゴリ働いてるわけですよね。岩が裂けるってね、そのモーセの時代に岩から水がこうほとばしり出てくる、命の水が与えられるって、そういうのをちょっと連想します。そして極めつけはですね、その地面が動いて墓が開いたんですよ。そこから生徒たちが、すでに神様を信じて召された者たちが復活して出てくる。この出来事はですね、マタイの福音書にしか書いてないんですよ。なんでこんなとてつもないこと他のところでは書いてないのか分かんないです。はっきり言って分かんないけど、ちょっと情報量多すぎてごちゃついちゃうからなのかなって私は思いますけれども、とにかくここにしか出てこない。でもこれ表しているのは何かっていうと、文字通りのことじゃないですか。命があるってことですよね。死の先の命ですよ。まさに死んだものが蘇るっていうことが、ここでイエス様が死ぬと同時に起こるわけですよ。父よ、私の霊をあなたの手に委ねますって飛び込んだイエス様のその先に何があったか。罪の許し、永遠の命、復活のよみがえり、それが全部本当にあるんですよね。そしてもちろんこの後、来週やりますけれども、イエス様自身も復活されて、本当にその信仰の実がある、その信仰の答えは真実であるということを表すわけですよね。皆さんはイエス様を信じていますか。イエス様を信じる者が受ける者を何だと知っていますか。あなたは罪が許された、あなたは死んでも生きる、あなたは永遠の命が与えられている、あなたは天国で復活の命に預かる、そこに生きる者となる。これがイエス様が命を懸けて私たちに約束して与えてくれているものです。もう与えられているものです。恐るべきことですよね。私たちほぼ何も関係なかったのに、特に何もしてないんだけど、ただただ一方的に徹底的にこれがイエス様によって今私たち与えられています。なんという恵みでしょうか。ぜひ受け取っていきたいと思います。さあ最後いきましょう。54節をお読みしたいと思います。一緒に読める方は読んでみてください。54節を読んでいきましょう。ですかね、いきます。せーの。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは 地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。はい、面白いですね。最後の最後の証言はですね、なんと異邦人によるものなんですよね。本当に今まで一番本当に関係なかった、イエス様と関係なかった異邦人、百人隊長というのはローマの兵士ですから、まあ、本当に関係なかったですよ。多分ここで初めて会ってるんじゃないですか。そういう、ポッと出てきた、しかもユダヤ人でもなくて聖書も何も知らない、神様のこと何も知らない、その異邦人が、証言するんです。何でしたか。この人は神の子だったって言うんですね。神が人となられた方、これがこのイエスだって、そう一連のことを見ていて、だってそうしか理解できないものだから、ああ本当に神だったって彼が言うんですよね。そして彼と彼の周りの人たちが言うんです。このマタイの福音書、私たちずっと読んできました、長いことをかけて読んできましたけれども、このマタイの福音書の一つのテーマは一体この人何者かってことですね。イエスは何者か、この方は何者なのかっていうのはずっとそのマタイの福音書の中でテーマとして取り扱われてきたことですね。一番最初、全然開けなくていいです、1章の23節のところではイエス様がインマヌエルだ、聖書がまず宣言するわけですよね。神は私たちと共におられる、神が人となって来てくださる、それインマヌエルがイエス様だ、そこからスタートします、この福音書はね。そして神様自身も、その声で宣言しますね。これは私の愛する子、これに聞け。洗礼をイエス様が受ける時も、山の上で姿が変わる時も、神様が実際の声で、語りかけます。これが私の愛する子、これが私の子だっていうふうに言うんですよね。そういう、また一方で人間は疑いますね。一緒にずっと過ごしている弟子たちだって疑います。嵐がイエス様によって沈められた時に、黙れ沈まれって言って湖の嵐沈められる人なんか他には誰もいないんですよ。神以外そんなことできない。でも彼らはその様子を見て恐れおののいて言うわけですよね。一体この方は何者なんだろうかって、もう答えは自明ですけれども、そういうわけですよ。何なのこの人って、嵐を沈めた、沈まれって言って嵐が沈まっちゃったって、何なんだって。そしてその後しばらく経ってペトロが代表して弟子たちの中で言いますね。あなたはメシア、生ける神の子です、あなたはこの救い主ですね、そして神が人となられた方ですね、そうペトロが代表しています。そして極めつけは今日のこの最後のところですね。今まで全然関係なかった異邦人が言います。この人は神が人となられた神の子だったんだって、そういうふうに言うんですね。この長いマタイの福音書を通して聞いてきて、主は今日改めて何と言ってるか、私たちと同じ異邦人の口を通してです。私たちもみんなね、ユダヤ人ではないですから異邦人ですね。その答えは、その証言は何かというと、イエス様、この方が救い主で主ですって、神が人となられたイエス様ですって、そういうふうに証しを、証言をしているんですね。この人は神が人となられた主です、だから私たちを許すことができた、だから私たちに命を与えることができた、本当にイエス様が主だからですよね。このことを最後もう一度受け取りたいと思います。第一コリントの信徒の手紙の15章というところを最後に一緒に読んで終わりたいと思います。第一コリントの信徒への手紙15章の17節から20節というところですね。ここのところを一緒に読んでみましょう。ページで言いますと320ページですね。320ページ、第一コリントの15章の17節から20節というところ読んでみたいと思います。新約聖書の320ページ、第一コリント15章の17節から20節のところ、もし開いてくださったらでいいのでご一緒に読んでみてください。ですかね、いきます。17から20です、いきます、せーの。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。 この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中でとも惨めなものです。しかし実際キリストは死の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。はい、こう書いてあります。もし私たちの信仰がこの世の歩みの中で、まあ、ちょっといいことがあるとかそんな程度のものだとしたら、そんな惨めな信仰はないねってパウロは言います。そんな虚しいもののために私たちは信じてないって言ってるんですよね。しかし実際イエス様は復活をされた、まあ、これ来週ね、さらにもっと詳しく一緒に受け取っていきますけれども、そしてその十字架で死んで、でも復活をして、私たちが許されて天国の命があるということを、そのことをはっきりと最初の一人になって表してくれたんだ、初歩になってくれたんだ、これが私たちに与えられている確かな約束ですよね。私たちはこのことを告白して歩んでいきたいと思います。イエス様は本当に私を許して命を与えてくださる主です。そのことを本当に告白して私たちは歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ今日の御言葉を思い巡らしつつ、また何か今促されていることや神様から語られているなって感じることがあったら、そのことをぜひ自由に祈っていただきたいと思います。特に今日は受難週ですから、イエス様の苦しみ、そしてその結果与えられた許しと命、このイエス様の愛を十分に受け取っていきたいと思います。ではそれぞれしばらく自由に祈りましょう。あります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたが私たちを愛して私たちの代わりに、見捨てられ滅んでくださったことを改めて覚えて感謝をします。どんなにか辛くて恐ろしかったことでしょう。しかしあなたは私たちの代わりとなって、また一番初めの人となってその死に飛び込んでくださいました。私たちを許し、私たちを愛し、私たちに、私と一緒に永遠に生きるものになりなさいってそう言ってそれを与えてくださったことを感謝します。イエス様、私たちはあなたを信じます。あなたの命に生きます。主よ、どうぞこれからも離れずあなたと一緒にいられるようにしてください。心から感謝いたします。皆さんの心の内にある祈りに合わせます。すべてのことを御手に委ねて期待して感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。